ここがグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル本日と
ボーイのツッコンことつくだ、
部長こと平林です。
藤田孝子と、
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。さあ防災ショットバーシーズン5、G メランでもいいけどね、災害後語られることのなかった教訓を伝える店として本日もひっそりとオープンさせていただきたいとは思いますが、部長、つけいかげに払わなあかんで、あれいっぺん言わなあかんで、
もう5年、5年、
5年払ってない言うてありえへん。時効は何年や、借金5年 やあ、じゃあもうあかんぞ言わな、そろそろ。でもまた来んねん、ほらほらほら、部長いらっしゃい。
こんばんは。
あのね部長、そこから一歩でも入んのやったらね、つけ払うてから入って。
つけ、そんなあった？
ある、あった、あった、あったってよ。俺もびっくりしたわ今。
いつも貴重なことをおしゃべりしてるからやな、マシ金もんてもええかな戻ってけど。
あ、ほんまやな。
せやろ、
奥さんに一遍言うとくわ。奥さんに
やめて。
奥さんにあることないこといっぱい言うたる。もうまた、あの今日奥さん連れてたんじゃないな、奥さん。
こんばんは。
あ、
来ました、久しぶりに。
久しぶりやね、
はい、
あ今日すっぴんや、
そうですかね。
あ、最近なんかあの会社行くのもめんどくさいから化粧していけへんで。
違いますよ、素のね私を見ていただこうと思いまして、
いやもう素の私って言いながらね、もう人生を諦めたけど。ちょっとね、あるラインを超えてしまったから、もうええかなと思ったんちゃうかなと。こんなこと言うと怒られるやん、
いやいやいやいや、
ちょっとね、
もう女の子にそんなこと言うからしばかれるで。
でもね、あの女の子で女の子っぽい子と、女の子けど絶対こいつは男やなっていうような感覚のやつおるやん。
まあ、私電車ですよね完全に。
ああ電車やな。
走ってきます。
部長ね、今日はね2月やけどね、
は、
1月に、お酒、灘のね、
はい、
神戸のお酒をちょっとなかなか用意してなかったんで。
行ってきたの？
行ってきたんじゃないけど、
行ってきたんじゃない。
行ってきたみたいなもんやけどね、ねえやつがあったんですよ、はい、ペアでね、はい、売ってるやつでしてね、
はいはい、
だからね、今回は阪神・淡路大震災をちょっと、振り返ってみたいというお酒をご用意させていただいておりますが、
楽しみです。
タコちゃん、
はい、
今日ご紹介文を用意しておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、紹介します。兵庫県神戸市東灘区にあります株式会社小山本家酒造灘浜福鶴蔵さんをご紹介します。現在浜福鶴の銘柄は元は福鶴という銘柄でした。灘5号では中堅の蔵で、阪神淡路大震災の地震では仕込み蔵が全壊しました。当時さんの話によりますと、蔵があった場所から空が見えたのが印象的だったそうです。現在は室賀で非加熱の九蔵という銘柄や、古典的な七つ梅という銘柄も作っています。酒どころとして名高い灘は5つの地区に分けられ、古くから灘5号と呼ばれてきました。特に魚崎号は良質の水が出る場所とされ、六甲山からの伏流水はコクがあり、キレの良い酒を醸し出します。灘福浜鶴蔵では米の味を引き出したメリハリのある現代的な味わいの酒を、丁寧な作りの手作り工程を生かした良いお酒を作っています。酒造りの工程を見学できる観光蔵で、四季醸造蔵でもあります。高品質な平均精米部合 51%、 特定銘柄酒で知られる灘を代表する地酒です。本日は最高級品種幻の酒米で作る究極の味わいセット限定品、純米大吟醸とびんどりお待ちしずくと大吟醸室賀生酒をご用意しました。
おっと、
よろしいでしょ
う。よろしいな、
シリアルナンバー入りですよ。
おすごい、
もうちょっと下巻き舌と言ってもいい、シリアルナンバー入りです。
ナンバー16って書いてある、何本作ってんの？
16 そんなことはない。いや電話したらね、おばちゃん丁寧なおばちゃんでしたよ。いや限定品やしね、もうないかなって、笑いな、多分笑いながら声が笑ってるからね、
はい、
まだまだありますよ。聞いたらね、ついこの間から売り出したところらしいからね、まだあるみたいな。
でね、今の説明にあった灘五号の魚崎号以外っていうとどこがあんの？知らん、全然知らんねんけど、伏見
だ。伏見、伏見じゃない。灘五号やからどこなん
ね
やろ。
どこでしょうね。
魚崎。
いやー。バンブーも知らん顔してるもん。
調べとこう。
また調べときましょう。なんかね、なかなか精米部合のところですね、うん、平均51やからもうほとんどが大吟醸に近い、
そうね、
っていう素晴らしいお酒のところでございますが、部長どっちから開けましょう。
ムロッカの方行きましょうか。
ムロッカ生酒大吟醸から行きましょうか。
はい、
はい、ではちょっと継がさせていただきますが、かがこちゃんごっついなんかそれ何、
ピッチャー持ってきました。
スターバックスとかで売ってるのごっついやつやんな。
はい、持ってきました。
レシート持っとかなあかんで。
わかりました。経費としてね、
はい、いやいや、じゃなくてレシート持ってもう一回言ったらもう一杯もらえる。
そっちですか。
それね、スターバックスの宣伝せんでええけど、あ、スターバックス加工ができたらしいね。
あ、そうなの。どこに、
ね、ベフ、ベフ、
ベフ、
あ、うん、あ、できました、ね、
ベフは都会や。
前のレストランかなんかのって、
どこよそれ。
ベフ駅の南側、
駅前ですね、
うん、南に
角、八日堂行くまで、
うん、八日堂のその信号の角、
もうそんなね話はまた後にして、うん、というところでいつものように乾杯したいと思いますが、昨今の数々の災害によって被災された方がたくさんいらっしゃいます。その方々に対して心よりお見舞いを申し上げたいと思います。まずは皆様の早く、復旧復興ができますことを記念して乾杯したいと思います。
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。乾杯。
はあ、美味しいね部長。
ええ香りで、
うん
うん、とても喉越しのいい。うん、
大吟醸ね、普通の純米じゃない大吟、普通の大吟醸ですけど。うん、若干ぬかの香りも微妙に残りながら、
そうやね、
ぬかなんですもんね、
うん、ああそういうことや、うん、あ、そりゃそうや。、うん、なんかお前文句言いたそうやな。俺最初に突っ込んだから。怒っとんやな、やっぱり。
い
つ仕返ししようか思って待っとったんや。
私ムロカ好きなんですよ。
あ、そう、
はい、
僕ムロカやね
ん。そうなんですか。大好きです。
あ、よかった。
よかった。
もう今日これで終わりにしょ。っていうところでね、そんなこと言うと場合じゃないんですけども、防災ショットバーに来た限りは皆さんとっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、タコちゃんね、
はい、
防災活動とは、
はい、
何をすればよいでしょうか、
うん、
考えたことあります？防災活動ですよ、う
ん、知ってますよ。
知ってる、
これ、うん、なんかも聞いてますもん、
うん、
自分の大切な人を守ることですよね。
うん、そう、防ん、ちょっと言うとけど、何回も聞いてるって、はい、それ喧嘩また打ったよね。
あ、教えていただいてます。
ありがとう、ありがとう、ありがとう。でね、ただその自分の大切な人を守ることっていうのは、
はい、
防災活動というよりも防災とは何かっていうことでね、
あ、
うん、今マスターが聞いてるのは防災活動とは何をすればいいかっていうことやね、はい、
防災活動ですか、
うん、そう、
防災活動、
うん、
でしたら何でしょう、避難訓練とか、
うん、
あと消火訓練とか、
うん、
炊き出し の訓練っていうんですか、
それ訓練やな、
訓練、
うん、な部長。
まあ防災訓練、まあ防災活動イコール防災訓練っていうことやね。まあ人それぞれ考え方や思いもあるからね。
違うんですか。
違うよ、違う違う違うなとか、
うん、違うね。
まあ、マスターとしてはね、防災活動とは何ぞやってね、やっぱり分かりやすく、まあ、解説したいがためにね、うん、ちょっと探させていただきました、
はい、
まあ、ホームページだとかね、いろんな書籍をこうちょっくら探ってみましたが、するとね、防災活動とは何をすべきかとか、どのような活動が良いのかとか、 いろんなところに、まあ、それとたくさん、そして、まあ、いろんな形で丁寧に書かれてるわけなんです、うん、でもね、その多くの資料に共通点が、高子ちゃん、あるんですよ。それにマスター気づいてしまいました。
共通点、うん、多くの資料においての共通点ですよね。
そう、
なんでしょう、やっぱり防災活動に関するものだから共通点があるっていうことじゃない
ん
でしょうか、
うん、まあそれもあるんやけども、それだけではなくて、その記載されてるような、掲載されてる活動のほとんどが、なんと生き残った人を対象とした活動であるということ。
なるほど、
うんうん、若干部長分かるよね、うん、通報、避難、消火、救助、炊き出し、応急処置、避難所運営など、災害発生後生き残った人を対象とした活動、大前提でということやね、
うん、まあそれって言い換えたら、結局災害発生で亡くなった人は対象外いうことですよね、
うん、
防災活動をするには、うん、まず着眼点をどこに置いて、どのような活動をすればよいのかを定義することから始める必要があります。
定義することね、
うん、しかし現在行われている多くの防災活動では、全くといって定義をされずに漠然とした活動をさせようとしている場合が多い、
まあ、それ分かる分かる分かる、
うん、まあまあそれで今月減災式を考えようと、
急にやな、
いうことで、うん、まずは発災の瞬間を起点として、うん、発災前、うん、発災時で発災後の、3つの、まあ、時間に分類してみようと、
うんうんうんうん、
で、災害発生後の活動に関しては、現在確認できている多くの資料っていうのがね、やっぱりいろんなところで充実していると、
先生もあれ
で思いますよね、
うんうん、
でそこで我々としては、うん、資料にない不足部分ね、
うん、
これで、発災前の準備が必要な災害発生瞬間の対応法、
うん、
まあ、死なない方法やね、
うん、その瞬間にね、
そうですね、うん、で災害が発生した後に直ちにこの行動に移れる早期対応方法を、まあ、ここに着眼をして、
はい、
皆さんと一緒に考えようということで、いかが、うん、
発災早期対応方法を得た瞬間、まあ、地震やったら地震が起こった直後に即何ができるかね。
そうですね、
なるほど、うん、まあ、発災前にね、準備が必要な、どないんかな、災害発生の瞬間の対応方法、死なない方法かな、
うん、
それと災害が発生した後に直ちに活動に移れる早期対応方法っていうの、まあ、色分けね、
うん、
じゃあ優先を決めるのかね、どっちを考えるかという、まあ、やっぱり優先順位から言うたら、死なない方法をまずは研究してみる価値が部長あるやんね、うん、
よっしゃ、うん、じゃあ高子ちゃんね、
はい、
防災活動をする上で、
はい、
あなたは何に対して備えてる？
何に対して、
うん、
最近だとやっぱり地震とか、あと台風の被害も多いですもんね、
うんうんうん、
まあ、そこから水害とか、うん、あとやっぱ火事も怖いですし、火災、うん、あとは何があるでしょう、
うん、地震、台風、水害、火災、他には交通事故とか、
交通事故ね、
うんうん、まあ、インフルエンザ、パンデミックとかっていうよね、うん、インフルエンザなんかも入るよね、まずは災害の原因となる災害因の特定から始めようか、
うん、
考えられる災害因は他にもあるはずやけど、全てに共通して備えることのできるものっていうのはないんかな。
それはいろいろ違うんで、全てに共通してってできるんですか、そんなこと、
うん、
そんないい方法があるんですか。
うまい話はなかなか見つからへんけど、ヒントぐらいあるよね、マスター
。部長、困ったら私に人生の中でも困ったら私に振ってますよね、よく。まあね、初心に戻って、防災とは何なのか、まあ、高子ちゃんがさっき言ってくれたけどね、なぜ防災活動をやらなあかんのかっていうところから考えましょう、うん、まあ、先ほど高子ちゃんが言ったように、やはり防災とは自分の大切な人を守ること、そして自分の大切な人を守るために自分も死んではいけないということが重要だということが、高子ちゃん分かるよね、
はい、
うん、
マスター、防災活動といえば街の中でよく見かける上り旗とかありますよね、
うん、
自分たちの街は自分で守ろうというの、あれっていうのは、
あれね、
はい、
ね、部長、
うん、一般には自分たちの町は自分たちで守ろうって、何か漠然とした活動方針の中で、 誰が何をどのように守るのか、どうも曖昧さの中で活動してしまいがちになることやね。まあ、究極の他人任せ的なキャッチフレーズかなっていう感じやわ。でも自分の大切な人を守ると定義すれば、やるべきことが無数に湧き出してくるやろ
うね。なるほど。まあ、部長、やっぱりその防災活動いうのは全国一律のこう備えと違って、うん、やっぱり町とか村、もっと小さな単位として、まあ、個々の家においてやっぱり違うはずやと思うんですよね。うん、まあ、そう考えたらやっぱり自分の家のこととか家族のことっていうのはやっぱり自分しか分からへん
と。そういうことじゃ、そういうことじゃ、うん、だから自分の大切な人を守るためにその家族という小さな単位の中でしっかりと話し合いをするっていうのがマスターは大切だと高子ちゃん考えますよ。
そうでしょうね、うん、でもいくら大切な人を守るって言っても24時間守り続けることは不可能なんじゃないかと思うんですけど。
痛いとこつくね。まあ自分の大切な人を24時間これ365日守り続けるっちゅうことはやっぱり部長できへんわな。
そうやね、う
ん、
特にあの我々が住むこの加古川っていうところは、うん、大阪や神戸などに時間をかけて通勤してる場合が多いよね、
はい。
まあ、平日の昼間に災害が発生したら自分だけでは対応することは不可能って考えられるわ、
うんうん、じゃあ自分が大切な人を守ることのできないそういう時間帯をどなしたら守れるか、
うん、
まあ、これはやっぱり考えていかんとあかんと、
うん、
なんかいい方法ありませんか。なんか当てにできるもんとか、
うーん、
まあ人とかね、いろいろあるんかな。
まあ、当てにできる人だったらやっぱりこう親戚とか友達とかでしょうか。う
ん、まあ、親戚もね、遠かったら当てにできへんしね。それやったら友達でもいいし、近所の人当てにしてもいい、ええんちゃうかな、
うんうん。でも部長、マンションなどの集合住宅の場合だとプライバシーが守られてる反面、うん、ご近所付き合いが薄いっていうのが最近の大きな問題かなと言われていますよね、うん、そういう場合ってどうすればいいんですか。
まあ、確かにそう言われてるよね。それやったらこの問題をいかに解決して、どうすれば仲間を増やしてみんなが防災活動に取り組むことができるんかっていうことやね。つくなんかええ方法思いつかへんのかいな。
部長ね、今まで何回も何回もこの繰り返して言ってますよね、うん、まあ、我々のモットーとしてこう楽しくなければやっぱり防災の輪は広がらへんと。
そこに行きますね、
うんうん、やっぱり楽しく防災活動をやろうっていうことですよね。
そうやった、う
ん、やっぱりこれを掲げてきた、ね、上でさらに住民のみんなに対してやっぱり挨拶運動ね、
うん、
これから始めようと、
うん、
やっぱ挨拶から始める楽しいやっぱり防災の街づくり中、こういう仕掛けをねやっぱり、まあ、仕掛けたから良かったんちゃうかなと、どうやろう。
防災活動に挨拶って関係あるんですか。
まあ、挨拶から始める防災活動っていうのも面白いよね。
そうですね、
うん、
部長ね、タイムリーなネタがマスターご用意してきました、
はいはい。
まあ、挨拶から始める楽しく防災まちづくり、まあ、ザキツくんが言うだね、
うん、
まあ、これが正しかったことを立証するような話があるんですけど、あのね、兵庫県の、まあ、人と防災未来センターにあるんですけども、うん、兵庫震災記念21世紀研究機構の研究報告、
はい、
うん、これをちょっとご紹介したいと思いますが、まあ、挨拶運動から始めることで、まあ、挨拶の輪がその地域に広がって、うん、その一人から一人へ、一人へと、また次の人へとこうだんだんネズミ山のように、
うん、
この挨拶の輪っていうのは広がるそうです。
会場倍になっていくって
こと、うん、そういうことよね、
うん、
会場倍って何、
1、2、4、16、32、60、200、250、500、500、
あんまり専門用語言わんとってくれる。まあそういうね、一気に広がるんやね、
うんうん、
でそうするとね、やっぱり顔見知り にみんななっていくわけです、うんうん、そうするとやっぱり顔見知りになったことで多くの人の参加が推進されていくんですね、
うん
うん、でさらにはもっともっと参加を、まあ、促すために、まあ、言えば中心的な人たちはいろんなイベントとかを開催するように持っていくみたいですね、
うん
うんうん、すると今までね、街の中がよどんでいたっていう言い方は適切かどうか分かりませんが、うん、止まっていた町がね、少しずつなんか動き出すのが感じられるそうです、
は
い、うん、 でその上でイベントの企画とか運営とか実行などから自分たちの街をなんか自分たちで作ってる、うん、想像してる感じがこう出てくるわけらしいですよ、うんうんうん、そうすると自分たちの街にどうも興味を持つねんね、うんはい、今まではそう思えへんかったのに持つようになってくる、そして自分たちの街に愛着を持つようになってくる、うん、そうするとなんか自分たちの街を守らなあかんなという意識が生まれるそうですね、うんうん、そうすれば住民同士の信頼関係が構築されてくる、
はいはい、
そうするとさらに街をステップアップされるため、させるためにそこに住む人たちは学びというキーワードで学ぼうとするそうです、
はい、
でしかしながらね学びに関する情報とかスキルはその町の中にはやっぱり一定の量しかない、
うん、
そうするとないから外に向けて情報を呼びかけるようになるんですね、
はいはい、
その結果多くの情報を得ることができる、うん、まあその情報を得る方法も自分たちにつけることができるということですね、さらには、
ま、町同士の情報共有っていうのもできるって
こと、ね、そうそういうことそういうこと、はいはい、そういうことだからお互いの町が進化していくっていう形だね、
うんうんうん、
そして、まあ、そうすれば自分たちの町の将来というかビジョンを考えてくれね、
はいはい、
そしてイメージしてデザイン化されていく、うんうん、すると今までね、まあ、行政にあの公金を当てにして助成金やとかなんやかんやとか、うん、お前らどないしとんねん市役所がすることやろって言ってたはずの人たちがそんなもん当てにしなくなって、うんうん、工場よりも自分たちでやろうと、
はい、
自立する方向を目指すそうですね、うん、その結果住みやすい街が出来上がってくる、うん、で街が住みやすいというだけではなくてその結果も一番いいことは挨拶が災害に強い街にしてくれるということが結果としてできてくるということ、はい、タコちゃん
挨拶が街変えるんですね。
そうなんですよ。
いやでも今まで挨拶をしていなかった人に挨拶するのって勇気がいると思うんですけど部長。
勇気ね、
はい、
まあ、勇気っていうよりも自分は今日から今から変わるんだっていう気持ちやな、うん、まあ、自分の大切な人を守るために挨拶、
はい、
挨拶ぐらいで守られたら、守られると考えたら簡単
だよね。もう簡単よね、
うん、確かに、うん、
毎日のちょっとした挨拶が災害時の保険になるんやね。それやったら挨拶するたびに災害保険の掛け金が増えるって考え
たら、そうや、ね、こんにちはって言ったらチャリンって言ってる
じゃないですか。そうそうそう、
うん、いや挨拶が災害の時の保険ですか、
うん、
面白いです ね挨拶が防災活動にもなる、
うん、
でしたら毎日災害発生までにしっかりと防災活動をしているということになりますよね、挨拶をしたら、
はいはい、そうね、あの挨拶っていうのはそう考えたら究極の防災活動と考えてもつくへんよな。
そうですね、うんうん、まあまあ話はつきませんが、
うん
うん、まあまあそろそろね
まとめにかか
って閉店という時間が迫ってきてますん でまあ第2回のね減災式を、見つけようということで、
うん、
今日見つけたことはやっぱり笑顔で挨拶、
はい、
ね、まあみんながお互いに信頼し合える街づくりを挨拶運動でやろうということで、うん、まあその挨拶がねあの溢れる災害に、まあ、挨拶のあふれる、災害に強い町を目指そうということで、まあ、これが今回の減災式ということですね。
つっくんあの惜しいなええとこで噛んだな
ちょっとね、
うん、まとめるのうまなったなって言おう思てんけど惜しいとこで噛んだわ
、うん、
挨拶のあふれる町になったら災害に強い町になるってことやろ、そこを目指すってことやろ
そうでございます。
そうやんな部長。
そういうことやね。で、うん、挨拶があふれると災害に強くなるっていうのはなんでや、
ん、誰が答えねえか
つっくん、
それは来月
それは来月よりも最初に決めたあの死なない方法と早期対応方法、
そうやん、だから死なない方法に持っていかんと終わられへんぞ。
そういうこと、
うん、でこっからまだ30分頑張ろうか。
びっくりした急に
、うん、まあ、うん、時間来てもだからね来月部長、
来月ほんまに来月か、
多分ね覚えてると思うねんけどね、
うん、
よっしゃ、来月の今頃になったらすまんって言うかもしれんけど、
うん、
まあ今日はあの美味しいお酒もご用意させていただきまして、
は
い、長時間ありがとうございました、はい、またのご来店を高子ちゃんお待ちしております、
はい、また来させてください、また
すっぴんで来てね、
すっぴんで、
すっぴんで、
はい、うん、つを見せに来ます。
つけは帳消しね、
帳消し